ようございます。聖書と福音の時間です。悲しい事件が多かった2014年も幕を閉じようとしています。この1年喜びにあふれた1年だった方も、悲しみの中で沈んでおられた方もいらっしゃると思います。すべての方々の上に神様からの恵みと祝福が豊かにありますようお祈りしています。それでは今年最後の聖書メッセージです。お話は天川忠さんです。
おはようございます。天川忠です。今から10年ちょっと前に出版されたある有名な小説の一節にこんな言葉があります。この国には何でもある、だが希望だけがない、というものです。いや、そんなことはないだろう。それとも、ああ、その通りだなぁと思われますか？子供若者白書によると、日本、韓国、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデンの13歳から29歳の男女1000人を対象に行われた、あなたは将来に明るい希望を持っていますか？というアンケートで、はい、ありますと答えたのは、アメリカがトップで 91.1% でした。日本は、なんと最下位、わずか6割ですよ。このアンケートの結果、日本はこの7つの国の中で、希望を持っている若者が一番少ないことがはっきりしたんです。なぜ私たちの国では、希望がないという若者たちが、こんなに増えてしまったんでしょうか。いや、これは若者たちだけの話でしょうか。壮年の世代はどうでしょう。中高年はどうでしょうか。もし同じアンケートをしたら、6割を切るんではないでしょうか。実は、若者たちだけが希望を失っているのではなく、この国全体が希望を失っているのです。その証拠が、毎年3万人前後の自殺者であり、600万人を超す独居老人、そして孤独死なんです。さて、希望とは何でしょうか？辞書で調べてみると、未来の明るい見通し、将来に待ち望むこと。つまり、希望とは今現在のことではなく、未来のことだということがわかります。未来にある光と言ってもいいかもしれません。今年の NHK の朝の連続ドラマ、花子とアンは、過去10年の中で最高の平均視聴率を示したそうです。私も毎朝楽しみに見ていました。ご存知のように、このドラマは、カナダのモンゴメリーが書いた赤毛のアンを日本に初めて紹介した村岡花子さんの生涯を描いたものです。この赤毛のアンに出てくる心に残る有名な言葉の一つとして挙げられるものが次の言葉です。クイーン学院を卒業した時は、未来がまっすぐな一本の道のように、目の前にどこまでも伸びていたようだったわ。どんなことが起こるのか、先の方まで見通せると思ったくらいだった。でも、今その道には曲がり角があるの。曲がり角の向こうに何があるのか、今はわからないけど、きっと素晴らしいものが待っていると信じることにしたわ。これは主人公アンの言葉です。この曲がり角の向こうに何があるかわからないけど、きっと素晴らしいものが待っていると信じる。これが希望があると答えられる人の特徴です。未来は素晴らしいんだと信じられるのかどうか、信じることができる人が希望を持てる人なんですね。あなたは未来の曲がり角の向こうに素晴らしいものが待っているとお考えでしょうか。それとも得体の知れない何か恐ろしい、あなたを不安と恐怖に陥れるようなものが待っているとお思いでしょうか。確かに人生にはいくつもの曲がり角があります。そして誰もが最後の曲がり角を曲がった時、待っているのは死なんですね。聖書に街道管理者ヤイロという人が出てきます。この街道管理者とは ユダヤ教の教会シナゴーグの管理を任されている人のことです。このヤイロには12歳になる娘がいました。そして彼女はこの時重い病気にかかっていたんです。当時の医療技術では手の打ちようがなく、死を待つばかりの状態でした。その時、ヤイロは一人の人物を思い出します。それがイエス・キリストです。あの方なら、娘の病気を治すことができる、そう思ったんです。ちょうどその時、イエスがヤイロの住むカペナウムの町に戻ってこられました。ヤイロはイエスの元に行き、ひれ伏して、娘を治してください、と懇願します。イエスは快諾し、ヤイロの家に向かって歩き出されました。この時、ヤイロの心の中には、一瞬、希望の光が差したんです。もう少しで娘は助かる。しかし、人生とは次の瞬間何が起こるか予想不可能なものなんですね。ある方はこう言いました。人生には上り坂、下り坂、そしてまさかがあると。希望が見えたヤイロにこのまさかが起こったんです。12年間、重い不妊病で苦しんでいる一人の女性がいました。彼女は全財産をこの病気の治療に使い果たしてしまったんですね。もうどうすることもできません。その時、ヤイロと同じように、あの方なら私のこの病気を治せるのではと考えたんです。そしてイエスに近づきました。それはもう目と鼻の先にヤイロの家が迫っていたその時でした。イエスは立ち止まって、この女の病を治し、今までの悲しみと苦しみのすべてを聞かれました。そして慰めの言葉をかけられたんです。その間、何十分かかったのかはわかりません。しかし、イエスの横で、ヤイロが本当にイライラしながら、このやりとりを聞いていたことは間違いありません。もういいだろう。後にしてほしい。娘は死にかけてるんだ。私は、親としてこの時のヤイロの心情がよくわかります。私なら間違いなくこの女性を睨みつけ、心の中で帰れと叫んでいたに違いない。子供の死を目前にし、不安と焦る気持ちの中では当然の反応ではないでしょうか。その時です。ヤイロの家の者が来てこう言います。お嬢さんは亡くなられました。ヤイロは呆然とするんです。希望の光が闇に飲み込まれました。その時イエスはヤイロにこう言われました。恐れないで、ただ信じ続けなさい、と。何を信じるんでしょうか。何をこの時信じればよかったのでしょうか。曲がり角の向こうにきっと素晴らしいものが待っていると信じる。アンはそう言いました。彼女は何を信じるのでしょうか。偶然のラッキーを信じるのでしょうか？私の人生は必ずうまくいくんだと、何の根拠もないことを信じるのでしょうか？アンが素晴らしいものが待っていると信じたのは、実は素晴らしいものを与えることができる神を信じていたのです。イエスはヤイロに、恐れないで何を信じよと言われたのかというと、私を信じ続けなさいと言われたのです。この後、ヤイロはその言葉通り、イエスを信じ、彼の娘はこのイエスによって生き返りました。信じ続けた結果、希望を手にしたのです。私たちが人生に希望を持てないのは、信じ続けることができる存在を知らないからではないでしょうか。私たちの人生を幸いで満たせる方を知らないんです。死の向こうに天国を備え、死をも希望に変える方を知らないから、その方を信じないから、私たちは希望を持つことができないんですね。希望とは未来を信じることです。いや、未来を素晴らしいもので満たすことができる神を信じることなんです。神を信じ、イエスを信じてください。心からお勧めいたします。
森ゆりで、明日を守られるイエス様。
どんな日
のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスはその話の言葉をそばで聞いて街道管理者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。マルコの福音書5章36節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。